お聞きの放送はユノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は琉球大学大学院医学研究科腫瘍病理学講座教授であります吉見直樹先生をお迎えして、こちら病理診断と病理医とはについてお話をお伺いしていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まず先生、この病理医とはについてお話を伺いたいんですが、なかなかこの病理医、皆さん聞いたことがない方も多いかと思うんですけれども、
ね、はい、我々病理医という言葉が、まだ一般社会、沖縄においても、それから日本全体においてもまだ、認知されてないというのは、はい、正直なところで、うん、いわゆる病理医というのはですね、多くの、リスナーの人たちも、経験されているかもしれませんけども、胃カメラ。
胃カメラ。はい、
そういう、中で、たまにこう、病変が、ちょっと異常があったりなんかするときに、ちょっ と組織を取ってくる。
はい。
というようなことが、そうでしょうね。10%、30% ぐらいの方に、たまにそういう人間ドックのところでもある、ということがあるわけですけども、はい、そういうときにこう、取ってきた組織を、顕微鏡で見る。
見る。
そういうような、はい、専門家。っていうのが、まず、大きな一般的な病理の、実際の仕事をやってる。というところでありますので、多くの、病院の中でも、患者さんと直接、
そうですね。
向き合うことは、まずない。という、存在の、医師であるというふうに認識していただければと思います。で、そのためにですね、全国でも、大体今、医師の数は30万強いるわけですけども、病理の専門の資格を持った、ドクターというのは、ちょっと前の数字ですけど、平成26年ぐらいでは2600人。
少ないですね。
この、今、もう30年ですので、はい、それでも毎年100名、増えていませんので、
はい、
まだ3000人いないぐらいしかいないんですね。
少ないですよね、これは。
非常に少ない。そういう状態で、
はい、
今、胃カメラっていう話をしましたけども、ね、実際は、手術がされてきて、その手術の中で、がんの患者さんの手術をされたときにですね、臓器というか、がんが入った臓器が、摘出されるわけですけども、はい、それを実際に、どの辺まで、その、がん細胞が大きくなっているのか、ということを判定するのが、我々病理の役割で、状況によっては、その患者さん、個々の患者さんにおいて、どういうような治療方針に、していくかっていうのが、非常に早期のがんであれば、
はい、
比較的、重い、術後の、抗がん剤含めたものはいらないわけですけども、
はい、
もうちょっと深く入っていったという時には、十分な対応をしないと、また転移含めたものが出てきますので、そこの、判定を臨床医の先生方とですね、一緒に、していく最初のステップのところが、我々病理医が、担っているというふうな、存在が、いわゆる病理医というふうに理解していただければと思います。
いや、ある意味こう、縁の下というか。
もうまさしく、
ですよね。
いわゆる縁の下の まあ、力持ちかどうかわからないんですがね。まあ、我々はそういうふうに、
そうですよね。最終的な判断をし、はい、治療方針まで一緒に考えていく上で、大切な部門ではないですか？
そうですね。
ね。
まあ、次回以降のところでも話をするかもしれませんけども、うん、治療方針をするときに、うん、まあ、みんな、多くのリスナーの人たちも顔がみんな違いますよね。
違いますね。
と、はい、同じようにですね、うん、癌細胞も、同じ癌って言っても、いろんな胃癌っていう、まあ、胃癌、胃にできる癌があったとしてもですね、はい、いろんなタイプの癌細胞が、実は存在するんですね。
そうなんですね。
で、まあ、全部が、その診断ごとに、すべてこの癌、抗がん剤がいいとか、いう、まあ、きちんとした、あれはあるわけではないんですけども、だんだん、いわゆる、ゲノムというような、
はい、
ものが今、話題になってきておりますけども、うん、そういう遺伝子の変化が含めてですね、自分自身から出てきたがんの性格を知ることによって治療方針も変わる時代にだんだんなってきてますので、そういう意味でも今病理医っていうのが必要なんだっていうふうに、まあ、厚労省も今十分に認識して、やっと病理医が社会的認知っていう、国でも認知されたのも実は10年しか経ってない。
そうなんですね。
ということなんですね。
いや、でもそういった診断はしっかり、もう昔からなさってるわけですよね。
もちろん、病理学というか、病理は昔から、はい、もう何、もう、日本の病理学会という学会がございますけども、うん、はい、もうすでに100年以上経ってるんですね。
学会はあるのに、はい、国として認めてなかったということですか？
そう、まあ、内科学の後ぐらい、すぐぐらいには、病理学会がちゃんと出来上がってるんですね、はい、明治の頃から。はい、ただし、いわゆる医師としての、うん、まあ、位置づけっていうよりも、病理学っていうのは、要するに基盤的な、はい、まあ、先ほど言った縁の下のっていうところがありますので、うんうん、いわゆる医学研究の、まあ、担い手というふうに、日本の場合は特に考えられていたんですね。
そうだったんですね。はい、
だから明治に、まあ、医学が、西洋医学が、うん、まあ、移入されたときに、日本の国の場合は、ドイツ医学を、
はい、
基盤として、今の、まあ、大学、医学部が出来上がっておりますので、そういうときに、まあ、ドイツ医学の、まあ、いわゆる病理学っていうのは、はい、うん、まあ、その頃、世界最高峰であったことは事実なんですが、それをそのまま移入して、うん、まあ、研究を主体とした、まあ、学問だというところが、
うん、
まあ、ずっと来てた、うん、というのが、まあ、戦後ずっとそうですね。だから、まあ、アメリカが、まあ、まあ、その戦後、まあ、いろんなところで、まあ、活躍、まあ、沖縄においても、
はい、
まあ、ある種の、まあ、米軍での、まあ、今でも海軍病院ございますけども、はい、そういうような、その、うん、アメリカ方の医学をやっていく中で、はい、病医学だけちょっと取り残されたと。
は
あ、まあ、取り残されたという言葉はちょっと語弊があるかもしれませんが、うん、やっぱり研究っていうのも重要であったので、うんうん、そちらの方が主体で、
はい、
それからまあ、病理診断っていうところは後でお話ししていきますけども、はい、その病理診断っていうのが、まあ、要するに50年、70年前では、まだまだ十分でなかったんですね。
うんうん、
まあ、そういうこともあって、うん、まず患者さんの、まあ、いわゆる内科にしても外科でも、まずその患者さんの状態を何とかしよう。
はい。
っていうところからスタートですので、うん、はい、やっぱり癌っていうのが、まあ、この、30年ぐらい、
うん、
まあ、死因のナンバーワンになってきた、いう中で、
はい、
また、だんだん病理診断っていうのが必要になってきたというのが、今の昨今の、まあ、まあ、がん基本を含めたですね、
はい、
国の施策に、なってきて、やっとが病理が認められたというのが、まあ、現状というふうに、ね、ご理解いただければと思います。
本当にここ10年というのが、 本当にびっくりなんですけれども、そのきっかけになったのが先生、打ち合わせの方でも話していただいた乳がんの患者さんの方たちが、はい、実際自分のこのがん細胞というのはどうなってるんだというところから、病理医の先生たちについてっていうところを声を上げてくださったという。
そうですね。90年代ぐらいから、そのいわゆる乳がんの患者の会っていうのが、上がったようなんですけど、もっと前かもしれませんけど、特に90年代ぐらいから、そういう、乳がんの患者さんたちが、自分の、いわゆる、自分のところの体の中から出てきた細胞に対して、どういうような、形をして、どういうふうにこう、一緒に戦っていかなきゃいけないのかっていうことを、どうも言い出していただいた方々がおられて、特にそういう、メインでやられた方は、実際はアメリカで、長く、日本人なんですけど、アメリカで、留学なのか仕事なのか、ちょっと正確に僕は覚えておりませんけども、そういうことをされた方が、日本に戻ってこられて、やっぱり、そういう癌になったということで、日本に戻られてですね、そういう中で、やっぱり自分の、ものは、アメリカだと普通に、
そうですよね。
病理が、一般的に社会の中で、活躍されているのが、日本ではあまり、
知られていない。
知られてないということで、そこで、いわゆる、我々もそうですけども、大学に、の病理のところに、声をかける格好で、だんだん、そういう病理っていうのが、日本でも必要なんじゃないかっていうことを、徐々にですね、声高になっていただいたことが、一つのきっかけとして厚労省も、動き出したっていうのが、っていうような話を聞いております。
ただ先ほどのお話、打ち合わせの中でも、この医師の人数に対して、医師全体の人数に対して、病理医という、方たちの、専門の方たちの人数がかなり少ないという。
少ないですね。幸いですね、今、琉球大学においては、若い、医学生の人たちが、教育の中において、いわゆる病理学という、今だと、2年次の学生にまず教えるんですけども、それ以外にも、3年次、4年次、5年次、特に、5年次、6年次の、いわゆる臨床実習の中で、病理学診断科という形で、いわゆる実習の中で、教育するように、これがだいたい15年ぐらいも続けてるんですけども、そういう中で、意外と、その自分もなってもいいかなって、思う学生たちがいてくれてですね。留大においては、全国的にも比較的多く、病理を、目指してくれる学生がおりますので、ある意味では沖縄においては、10年、20年のところで、すぐに、専門医が取れませんので、これは、病理だけではなくて、すべての臨床科にはやっぱり10年ぐらい研修しないと、一人前の医師として、働けないというのは、医学界の常識のところがありますので、同じように僕ら病理も、やっぱり10年ぐらいは、やっぱりかかるわけなんですけども、そういう中で考えると、今年また2名、そういう病理をやってもいいと、いうのがおりますので、10年ぐらいのスパンを見たときには、沖縄県においては、もう倍ぐらいになる可能性が非常に高いので、ある意味では、病理診断科っていうのは表には見えませんけども、縁の下の力持ちとして各病院において活躍してくれるだろうと期待をしております。
いやでも本当に大切な部門じゃないですか。今お話を聞いている中でも、今、癌の話がメインですが、いろんな診断に病理の先生方が関わっていくわけじゃないですか。
そうですね。
で、さらには、先生が先ほどね、胃がん一つ取っても、それぞれの癌細胞が、それぞれ個性があるというところから見ると、一つが答えてないところに、 いろんな、こう、可能性というか、のを見ていかないといけないから、日々、なんか、勉強と一緒に、こう、この、標本じゃないですけど、
ね、
この細胞を取ってきたものを見続けていかないといけないという。
は
い、
そうですね。我々、先ほど少し話をしてましたように、その病理学のところの病理っていうのが、
はい、
昔は、今でもそうですけども、やっぱり大学においては研究っていうのが、メインでやってたのも、はい、まさしく今言われるような、うん、その日々こう、その新たなものを見つけていくっていう意味では、研究というのはぜひ必要な、分野ですので、目の前の患者さんを治すっていうことももちろん重要ではあるんですけど、将来の患者さんのためにっていう研究もどうしても僕らはやらなきゃいけない
ですよね。
そういう中での、位置づけで我々病理はやっておりますので、ぜひ何でしょうか、自分の患者さん、自分の、がん、あんまりこう、がんができるのはあまり嬉しくはない、
ね、
わけですけども、
はい、
仮にそういうふうになった場合にですね、どうしてもやっぱり、どなたでも、これは僕ら医師が仮にがんになったとしても、必ず気持ちとしては落ち込みますので、そういうような、中で、やっぱり戦っていかないと、今はそうですね、半分以上が癌になる時代。
二人に一人は
確実になると言われておりますが、ただ、今のそのいろんな治療法を含めたやつが、できるようになって研究されることによって、治る癌もいくつかできておるわけですね。
はい、
ですから、そういうためにも戦わないといけない、場合によっては。
はい、
抗がん剤や放射線、そういうようなものも含めてですね、そういうような形で、自分のがん細胞ですね、少し落ち込んだ時にどんながん細胞の顔つきをしてたのかっていうことを含めてですね、見ていただくような気持ちで戦っていただければ、普段は我々はその患者さんの前にはおりませんけど、主治医の先生にご相談されてですね、自分の表で自分のがん組織の状態をぜひ、見させてほしいということが、もし要求をされるならばですね、いつも我々は、病理院のところは、ちゃんとご提供するような形を、できますので、そういうような、形でですね、ぜひ、病理を、活用していただくと。で、一緒に戦うと。
はい。
で、がんだけではございませんけども、病理の一番メインでやっているのは、もう 95% 以上は、やっぱりがんか、がん診断をやる、スペシャリストというふうに理解していただいた方が、よろしいかと思いますので、ぜひ、一緒に、そういう、もし、不幸にしてなった場合はですね、一緒に戦うんだというふうな、理解をしていただくことが、いいかなというふうに思っております。
そうですね。
はい、
本当に最終的に診断を下していくわけで、で、実際手術となった時に、術中に取った組織からも、実際そこに残っていれば、もう少し取った方がいいんではないかという判断も、この病理医の先生が。
そうですね。それは我々は、迅速病理診断と言っているわけですけども、手術の時に、いわゆるどこまで取ったらいいのかということを、判定する、いわゆる断端と言ってますけども、端っこのところですね、そこにもしがん細胞が残っていたら、絶対再発しちゃうんですね、ですからそれを、除くためにも少なくとも、5センチとか、場合によってはもうちょっと短い時もあるんですけども、取れないところも場所もありますので、そういうような ある程度距離を持ってその段階もチェックする、その時に言葉はあれかもしれませんけど、もうお腹を開いている途中で、我々のところに標本が出てきて、それを診断しておりますね。そういうようなことができる、病院含めたところに、
そうですよね、
ぜひ主治医の先生とですね、ちゃんとそこを、今後もしなった場合はですね、
そうですね、なった場合はぜひご自身で、主治医の先生に病理医の先生からのお話も聞きたいですと 一言言っていただければいいですし、はい、さらに周りの身近な、ね、方にそういう方がいらした場合は、病理医の先生っているの、その病院って一言聞いてもらうのもいいですよね。
そうですね、まだまだ少ない、
そうですよね。だからその話を聞くと、はい、各病院に確実に一人ずついるんであればまだ安心ですが、はい、そうじゃない場合もあるわけですよね。
そうですね。
そういう時はやはり患者さんにとってみれば
不安ですよね。
不安ですよね。なのでぜひね、この病理の先生がいらっしゃるかというのはやっぱりまず確認していただいて、
そうですね、
先生が先ほどからずっとおっしゃっているように一緒に戦っていくっていうところ で、
ね、
本当に自分のがんだとしたらがん細胞ってどうなってるんだろうかっていうのをね、きちっと 見ることでやっぱり意識変わってきますもんね。
多分先ほど言った乳がんの患者さんの回は、はい、やっぱりそこは非常に大きいっていうふうに、そういう病院の先生方、そういう病院のところの病院の先生方も、うん、よく言われてますね、
うん、
ですからあんまりこう、自分関係ないよって分かんないしっていうふうに思われるだろうと思うんですが、決してそうではないかもしれない。その意識として、あ、これが自分の身内から出てきちゃったんだっていうことでね、
うん、
もちろん落ち込むこともあるかもしれませんけど、うん、それと同時にですね、戦おうっていう気持ちを持っていただく率が非常に高いっていうようなことをね、
うん、
よく聞いておりますので、うん、内地の方では、本土の方ではよくそういうことは、そういう外来もあるっていうふうに聞いてるんですね。
はい、
ですから、将来的には琉球大学においても、病理外来みたいなものが将来できるとですね、はい、人が、病理がこう、増えていかないと、時間的にはなかなか大変なので、常時病理外来ができるまでには、数年以上かかるだろうなとは思いますけども、
うん、でも今増えつつあるということですから ね、
はい、
そこの辺は期待して待っていたらいいかなと思いますし、
はい、
もちろんがんにならない
そうですね、
ということがまず一番大切なことでありますので、本当に生活習慣を本当に自分もう一度見直すというのもとても大切ですし、
はい、
なってしまった場合はそういうことで、
ぜひ病理のいるところっていうふうに、いないところもありますので、
うん、
大きな声ではまだまだ言いにくいところありますけども、
うん、先生でもサポートもしてくださるという話でしたよね。
そうですね。サポートを十分に琉球大学から、
うん、
うちの講座の方から、
出向していくという形で、
どんどんどんどん出して、
うん、
若い世代がどんどん増えてくれば、十分にできるような形になると思います。
はい、先生今病理とはというところからもう病理診断まで多分お話が及んでるかと思うんですが、
ちょっと先走ってしまった
かもしれない。とんでもないです、はい、今その病理診断に関してはまだ言い残していることはないですか？大丈夫ですか？
ほとんど今お話ししたように、
うん、
基盤的な、要するに縁の人の力持ち的なところで臨床の先生方 と、常にこうキャッチボールをするような形で患者さん方のその、一番を、一番ベーシックなところ、
うん、
要するに基礎的なところを支えているのが病理診断だというふうに理解していただければと思っております。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学大学院医学研究科腫瘍病理学講座教授であります、吉見直樹先生をお迎えして、病理診断と病理医についてお話を伺いました。先生、最後に大丈夫ですか？何か言い足りないことないですか？
いや、ありがとうございます。
そうです。
汚い話で、はい、失礼いたしました。
ええー、とんでもないです。ありがとうございました。宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。